ここまでで分かっていただきたいと思いますけど、18眼の世界ね、右側は18眼の世界ですね。そして左側が19眼の世界なんですね。だから大きく18眼の世界と19眼の世界っていうのはですね、隔たりがある。ここを分かっていただきたい。
別世界だもんね。
そう、全く違う。
想像できない、
ね、何がね根本的に違うかっていうと、まあ、変地ケマンの世界なんですね。私たちが求めている世界は、ね、それはどういうことかって言ったら、思い通りになることが幸せだと思っているわけです、ね。そして自分が今まで頑張ってきたことが価値があるんだと思ってるわけです、ね。でもちろん頑張ってきたっていうことは、その人が今まで自分がね、これが善でこれが悪でっていうのがあるわけですよ。ね、これ誰しも持ってます。ね、自分が今までこれは正しいことだ、これは間違っていることだっていうふうに思っているものがある。その善悪に従って、善悪の基準に従って誰しも頑張ってきているわけです、ね。そしてその頑張ってきたことがとても価値があるので、だから自分は死んだらいいところに行けるんだと。
価値のあるって誰が
自分でそう思ってるわけ。あ、そうそう。
ないかもしれない
し。ないかもしれないなんて、ちょびっとでも思ったら頑張れません。
そうなんだね。
頑張れます？ちょびっとでもね、いやー間違ってるかもしれないと思ったらね、頑張れますか？私はそんな犯罪なんて犯したこともないし、悪いこともしたこともないしね、一生懸命ねいいことばっかりやってきたと。なのにこの先生は悪ばかりやったって言ってくるとね、そういうふうに言われたじゃないですか。それは自分が頑張ってきたことに価値があって、それが報われる世界があるんだって思ってるわけ、ね。必ず報われるっていうふうに思ってるんですよ。
今冷静に見てるんでした
ね。例えば一生懸命ね農家で頑張ってきたと、はい、もう本当にね、真面目にね毎年毎年国に心を込めてね農作物を作ってきたと。
そうだよね、う
ん、ね、それって自分が頑張ってきたことは当然価値があるんだとね。それが意味がないなんて言われたらね、まあ、腹が立つことね、こんなはずはないだろうとこういうふうに思ってるわけ。
本当に何がわかる。
そうそう、私はどれだけのことをやってきたと思ってるんですか。ね、これがこの教行信者はどのように教えられているかというと、気度感ですね。438ページ。左から4行目ですね。もし私情ありて疑惑の心を持って、ね、この疑惑の心っていうのは何かっていうと、大きく2つですね。1つには思い通りになることが、これは幸せじゃないんだよっていうことが認められない。もう一つはですね、自分が今まで善悪、ね、これは善だこれは悪だと信じてきたもの、ね、そうやって頑張ってきてるわけ、これ信じてるからこそ、ね、でも自分のこの善悪の基準自体が間違ってるためにですね、どれだけ頑張ってもこれは報われないんですね。善膜がずれてるから、仏教の善膜とその私が信じている善膜はずれているためにね、どんなに頑張ってもこれ報われないんです。ところがそういうことを教えてもらうと疑いが起きるわけです。 こんなはずはないでしょうと、ね、で皆さん言う、私はこんなに頑張ってきたっていうふうに、それは頑張ってきたことを否定はしませんと、ね、それは確かに頑張ってこられたと思いますと、ね、でも何に頑張ってきたかが大事じゃないんですかと、こういう話をするとね、いやそれはそうかもしれませんけど、私は頑張ってきたんです、認めてくださいよっていう感じでね、頑張ってきたことをどうしてもこう自分の中の誇りとしたい、自信としたいってのがあるんです。そうね、はい、それがもし間違ってるなんていうふうにね言われてしまうとね、自分の中の自信がねガラガラと崩れる、はあ、
疲れ切っちゃうんですから、
はあ、自信がない、
人生が不安になってきて
ね、そうそうそうそう、そうするとね、やっぱりこう疑惑が起きるわけですよ、当然、おかしいなぁと、ね、そんなはずはないけどなぁとという疑惑の心が起きて、もろもろの功徳を生じて、功徳っていうのはね、もろもろの善、ね、善っていうのは自分が信じてる善です、自分の信じてる善を収めて、かの国に昇善と願善、ね、かの国っていうのは、あ、自分が頑張ってきたことによって報われる世界に行けるんだと、こういうふうに思いたいわけですね。そうそうそうそう、まあ、こんなに頑張ってきたし、まあね、死んでね、やっぱ極楽のところまでは言わないまでもね、いい世界に行きたいですよね頑張ってきたんだし、そう頑張ってきたね、もうそうそうそうそうそう、ね、だからその仏知不可思議知不可承知大乗高知無等無輪最上小知をね、知っている、全知識に対してね疑いが起きるわけです。自分は知らないのにね、仏教というのを全く知らないのにね、うわー、仏教ってのはこういうもんなんだって感じでねそう自分でもう分かってるつもりなわけですよ。この先生は何にも分からんのよね、あの若造がって感じでねそのね、分かってないのにね、自分は全然仏教全く分かってないのに、自分の善膜が正しいと思ってる。なんで善膜が正しいかって言ったら、頑張っちゃったからなんですよ。私たちはね、それが正しいか間違ってるかっていうことよりもね、頑張ってしまったことに対して悪くは思えないんです。うん、
今まで一生懸命やってきた。
そう、一生懸命やってきたことが悪いことであるはずがないと、こういうふうに思うわけです。それをね、選ぶ時のね、その選択はですね、そんなに考えなくてもですよ。これは本当に正しいかな、間違ってるかなっていうことなんで考えなくても。始めてしまうと、ね、これ頑張っちゃうので、ただ今までやってきたことをいいことにしてしまおうっていうね、そういう発想があるわけです。
良いことだから頑張って、頑張ったから良いことなんだ、あの
だからこう僕が頑張ってきたことに悪いことがあるはずがないっていうふうに思う、ね、そう、悪かったらなんで頑張ってきたという、頑張れるんだと、いいことだからこそ頑張ってきたんだっていうのがあるわけですよ。だから仏法を聞くと、どうしても頑張っている人ほど反発が起きるわけですね。これがね、やっぱりなかなか仏法を求めさせない原因です。
否定されるね。
そう。そう。だからこの頑張ってきたことが、そのものが自分の自信になってますから。ね、だから頑張ってきたことが自分にとっての自信だから、頑張ってきたことを否定されると自分の自信を失う。だから自分の自信を失いたくないから、頑張ってきたことも否定されたくない。ところが仏法っていうのはもろにそれを否定してくるわけですね。
やっぱりね、年寄りがもう動けなくなっても、昔頑張ってきたことで威張るよ。
そうそう、だからこんなに頑張ってきたな、戦争体験してきたんだ、お前は戦争行ってないだろうとかね、それは戦争行ってきたらないかもしれないけど、今戦争はないじゃないですかと、俺はね、どんなに頑張ってきたかっていうことをね、どうしても言いたい。それはなぜかって言ったら、 その自分が頑張ってきたことを自信としてそこに価値を置いているからって、そして自分の心を支えているからなんですね。だからそれを否定されると自分の心がもうガラガラと崩れてしまうんです。はい、
だから年いけばいくほど聞けなくなるよね。
そうですね、まあ、仏法は若き時たしなめと言われますようにですね、年を取れば取るほどやっぱりね、長い人生をかけて頑張ってきてしまうので、それがあだとなって仏法が聞けなくなります。ちょっとね、やっぱり自分のね頑張ってきたことをね否定されるとね、ちょっとお仏法をこう否定されるだけでね、もう聞きたくないこの先生の言
う血圧上がっちゃった。
そう、血圧上がるわ
と
かいうふうにな る。そういうふうにこう自分の頑張ってきたことに対して、ね、価値を置いてるからなんですよ。でもね、死っていうのはそれをもう粉砕するんですよ。死っていうのは、死ぬっていうのは、今まで自分が価値を置いてきたものが何の当て力にもならないっていうことを見せつけられる時ですからね。今自分が自信を、ね、持って心を支えてきてるものがね、足元から崩れ去るのが死ですから。だから死の垣根には全くならないんです。ところが死の垣根に全くならないものを心の支えとして、それが死んでも、報われるんだと、価値があるんだと、こういうふうに思おうとしてるわけです。非常に危ないんですね。私たちがこう頼りにしているものっていうのは、全く頼りにならないものは当て力にしてるわけです。だから伯楽天がですね、鳥の巣禅師に対して、おいそこの坊さんって、そんな ね木の上で座禅してたら危ないぞって言ったらね、鳥の巣禅師がね、そなたこそ危ないぞっていうふうに言ったわけ。何言ってんだこの坊さんはと、私はこの大地にいるね、その大地にねいる私がなんで危ないんだと、こういうふうに思ったわけです。でも鳥の巣禅師が言ったのは、あなたの実際の大地じゃなく心の大地のことを言ってるわけ。あなたの心を支えてるものはどうなんですかと、ね、死によってもろくも崩れ去るものを支えとしていませんかと。あなたが今ね、その平静に折れるのは普通にね、自分の心を、ね、保っておれるのは、こういう自信を心の支えとしているからなんです、うん、ところがいざね、自分が死んでいかないといけないとなると、自分が今まで自信としてきたものは全て崩れ去ってしまうわけです。そしたらもう心は乱れること乱れること、もう悪い感情が次から次へと出てきますよ。苦しみは次から次へと出てくるし、不安も次から次へと出てくる。
あんなにさなげ、こんなにさなげ、
そうだから自分が自信と思っているものは何一つね支えにならない。そのね、支えにならないものをもう間違いないと思って信じている、その今の状態こそ危ないわけです。だから世界中の人たちがね、普通に暮らしてるのはですよ、もうここがね絶対に崩れないと思ってるからなんです。自分は頑張ってきたことが価値があり、それを自信として心を支えてるからなんですよ。それがもう崩れないと思ってるから、だから安心して生きてるわけ。ところがいざ死んでいかなければならないとなったらですよ、もう簡単に崩れ去るわけ。そして当然のごとく崩れ去ったら苦しみが待ってるわけですね。それはそうでしょ。だって今ですよ、今ちょっと否定されただけでうわーって落ち込んだりしてるんでしょ。ちょっとですよ、ちょっと言われただけでね、グラグラグラーとなってね、ああ今までやってきたことは何だったのかとかね、ちょっとですよ、ちょっと言われただけで、ね、もう仏法聞きたくないとかね、ちょ とですよ、ほんのちょっとのことです、ね、死んでいくときは全部ですからね、もう信じられないような苦しみが待ってます。当然です。今仏法を聞いてね、ちょっとでも苦しいなと思うならね、そのね、何千倍何億倍の苦しみが待ってます。
地震で物やら家やら壊れた人が根本的に心が変えれたら、とても死は受けれるようにな
るんですよ、ね、少し少し
なかなかならんね。
そう、
やっぱりなんでなんでって言ってる人が多いもんね。
そうそう、それは自分が頑張ってきたことを心の支えとして、こんなに頑張ってきたから悪い結果はやってくるはずはないっていう、もう前提で生きてるから、自分が頑張ってきたことを心の支えにしてね、俺は悪いことしてない、いいことやってきたはずだと、それを心の支えにして生きてるんです。だけどその心の支えにしているものが、いざ死んでいかなければならないとなった時に簡単に崩れ去るわけ。その時の苦しみっていうのはですよ、不安っていうのはですね、もう想像を絶するものです。はい。それはどんな人にも待っている。そして頑張ってきた人ほど苦しみが大きいわけ。
ほどほどの人はそんなことない。
あ、そう、ほどほどの人はそんなことない
頑張った人ほどか。
頑張ってき、そう、その頑張ってきたことを自分の自信に変えている人ほど、ね、だから仏教はこの自信は当てにならない自信だから、うん、全部捨てなさいって教えてるわけ、うん、これが造業を捨てよっていう意味なんですよ、ね、だから造業を捨てよっていうのは善をするなっていう意味じゃなくて、自分のやった善をその力に変えてね、自分の自信に変えて、そのこんなに頑張ってきたんだからってそこに価値を置いていることを造業って言われるわけ、うん、その自信っていうのは全く当てにならないから、だから捨てなさいって言われてるわけね。それだって捨てたらだって自信を失うわけですから、ね、自分がやってきたことは何だったのかっていうことになるわけです。だから捨てよと言われても捨てられない。だけどそれが問題で仏法が聞けない。これがページ数438ページですね。左から2行目に、この処置において疑惑して信ぜずと、ね、この処置においてっていうのは禅師が教えてくだされることに対して反発して聞けない。それでもなお罪福を信じ、罪福を信じっていうのは自分の今まで信じてきたこの善幕ですね、これが善だ、これが悪だっていうね、自分が信じてきたものを信じて、一生懸命ね、それを積み上げて、前方を集中してっていうのはそれを積み上げてね、10年やってきた、20年やってきたって、そこに価値を置いて、なんとかね、その報われる世界に行きたいと思ってると。ね。その諸々の主張、そういうふうに、いわゆる自分の価値に縛られている人はですね、かの宮殿に生じっていうのは、自分の心の殻に閉じこもって、寿命500歳、ね、とても長い間、仏を見ることができない。殻の外に出ることができない。ね、仏法が聞けない。ね、禅師式のことが見えてないと。この上にこの国土をですね、大正という。大正っていうのは、お母さんのお腹の中の状態だってことです。ね。これをいかにして、その世界から抜け出させてやるかと、これが仏教という教えになるわけですね。そこで、お釈迦様はこの自力の教えを説かれたわけ。 ここまでいいですか、いいですか、わからない、
いや大丈夫です、
大丈夫ですか、ね、自力の教えを説かれたと。そこで、まず自力の教えということについて前回もお話をしましたけど、今回も、繰り返しですねお話をさせていただきたいと思います、ね、まず出発点はどこにあるかというとですね、環境にとらわれる心っていうのが、これが出発点にあります。そう、まず出発点は環境にとらわれる。環境にとらわれるってわかります？環境にとらわれる、例えば私はこの人と今日会わないといけないから苦しいんだとか、目標が達成できてないから苦しいんだとか、ね、
その今起きてる事実で苦しいってことですか、
うん、そうそうそうそうそう、
あ、で自分じゃなくて、うん、その周りが自分を苦しくさせているっていう、
そうそうそうそう、まあ、自分にも原因があるかもしれないけど、例えばあの人がこんなことさえ言わなかったら、うん、私はこんな目に遭わなかったのにと、うん、ね、うん、もし地震がなかったら、もし、東電がちゃんとしていたら、うん、ね、もし津波が来なかったら、うん、ね、もしあの人があの時、ちゃんと挨拶してくれたら、ちゃんと接してくれたら、私はこんな目に遭わなくて済んだのにって思う気持ちってありません？ああ、もう少しこの人がちゃんと動いてくれたら、ね、ああ、もうちょっと体がちゃんと動いたらとか、ね、それが私を苦しめているんだって思う。だからどうしても、うん、私たちの心の中でこの時こういうことがなかったらこんな目に遭わなくて済んだのにと、そういう、心ってね、誰しもあると思うんです、ね、なんで私はねこんな目に遭わなくちゃいけないのかとかね、私が何をした、何か悪いことでもしたというのか、ね、私はこんなに頑張ってるのにとかね、それは自分の置かれている環境に対して不満を抱いて、その環境が変われば苦しみは解決できるのにと、こういうふうに思う心なんです、ね、これは誰しもそう思います、誰しもそう思う、これはまず仏教の出発点です。つまりみんなそう思ってるってところから出発点なんです。みんなそう思ってると、みんなね、その目の前のこれがこうなったら、あ、ね、どれだけ良、かったのにと、ね、あの人があんなことさえしなければ、この人がこういうふうにしなければ私はこんな目に遭わなかったのにと、ね、そこで、そういう人に対して因果の道理を説くわけですね。因果の道理っていうのは私たちはどう思ってるかというとですね、様々な因縁によってこの結果っていうのは、地震が起きるとか津波が起きるとかですね、あの人がこんなことをした、この人がこんな風に言った、ね、ここに石ころがあって転んでしまったとかね、まあいろんなことがありますわ、ね、そういう、目の前の現象が結果だと思ってるわけね、
種まきが結果とは思ってない。
いや、種まきが結果じゃなくて、その起きている現象が結果で、うん、こんな結果が起きたから私は苦しまなくちゃいけないんだと思ってる。つまり地震が起きるイコール苦しみだと、不幸だと思うわけ。津波に遭うイコール不幸だと、こういうふうに思う。苦しみだ。あの人がこんなふうに言ったことそのものが不幸なんだ。あの人は私に対して無視してきたイコール不幸なんだ、ね、自分が何かこう目の前にやってくるいろんなね、思い通りにならないこと一つ一つの現象が私たちにとって苦しみだと思ってるわけ。そうするとなんで苦しまなくちゃいけないんだってなると、私も悪いかもしれないと。でも私だけが悪いわけじゃないでしょ。ねえ、あの東電がちゃんとやってくれたら避難しなくて済んだでしょ。政府がちゃんとやってくれたら私も悪いかもしれないで、だけど私だけが悪いんじゃないでしょ。今のこの結果はね、え、東電がちゃんとね、津波対策をしていれば今避難しなくて済んだんでしょ、う
ん、だからあんなでっかい津波じゃちゃんとそこなんかできないし。
いや、だってそれはね、当然やっておくべきですよ。ちゃんと東電はね、大丈夫 100% 安全ですって言ってたんだから。
予想しないのが悪いとかね、
予想しないのが来るよね、やっぱりその
予想しないなんてことは許されない。私はこんな目に遭って今苦しんでるんですと
そう、あ、そんなこと考えられないわね、苦しんでね、
苦しんでますと、うん、それは私も悪いかもしれない、だけど私だけが悪いわけではない。そう、当然縁のせいにするわけです、うん、ね、苦しみやってくると、
そこに住んでたんだから仕方ね、
住んでたから下が仕方がないじゃなくて、だからそうじゃん、それは確かにそうかもしれない、うん、そうかもしれないけど今私は苦しいんです ね、住んでたから仕方がないって言うけど、どうしてこんな苦しい目に遭わなくちゃいけないんだって当然考えるじゃないですか。考えるね。そうしたらね、東電がこの福島に原発を作らなかった、作りさえしなかったらこんな目に遭わなくて済んだんだって思うでしょ。
そのために自殺した人もいる
ね。当然そう思うじゃないですか。
そう。
じゃあその場合は縁を責めてもいいんですか。
縁を責めていいんですかじゃなくて、この発想そのものが仏教じゃないわけ。
ああ、そっか。
この発想そのものが仏教じゃないんです。つまり、なぜ私は避難しなければならないのかっていうことを考えたら、様々な原因があって、私だけが原因悪いわけじゃないので、ね、当然その私も悪いかもしれないけど、ね、東電がちゃんとやってくれていたらこんな結果にはならなかったのにって思うんです、ね、これはいわゆる、うん、目の前に起きている現象にとらわれてるわけ。仏教はそうではなくて、仏教っていうのはそのなぜその結果がやってきた時に苦しんだのかっていう、うん、ここを問題にするんです。この場合縁は何ですかっていうと、縁は例えば津波にあったことですね、うん、どうして津波が起きたのかじゃなく、どうして津波が起きた時にこんなに苦しまなければならないのか、どうしてこの人がこんなことを言ったのかっていうことを考えるじゃなく、どうしてこの人がこういうふうに言ってきた時に私は苦しむのかっていうことを考えるんです。よくね、あの人がバカにしてきたから私はこんなに苦しいのよとかっていうふうに言うと、いや、そうじゃなく、バカにしてきたかもしれないけど、なぜバカにしてきたことによってあなたはこんなにも苦しまなくちゃいけないのと、 ね、その苦しみ、苦しんでいるのはあなたの心でしょ。人の心じゃないでしょ。あなたの心が苦しんでいるんだから、当然原因はあなたの心にあるはずだ。ね、津波が起きたとか起きてないとかではなくて、その津波が起きた時になんで私はこんなにも苦しまなくちゃいけないのか、その苦しみっていうのは人が悪いわけじゃないんです。なぜなら自分の心で生み出されてるから。人が苦しんでいるならそれは人の心に原因があるわけですよ。私が苦しんでいるとしたならばそれは私に原因があるはずなんです、ね、津波はあくまでもその縁でしかないんです。だから津波で苦しんでいると思うから津波さえ来なかったらって思うんですよ。でもね、そうじゃないんですよ。津波で苦しむような人っていうのは津波が来なくても苦しいんですよ。そうそうそうそう。
すごいよく増えたんだ津波が来たから。
でこう津波が来たから苦しいわけじゃなく、津波が来る前から実はなんやかんやね不満を持ったりね、ただそれは表面化していなかっただけでね、毎日が4年で苦しかったわけです、ね、その人にとってねご飯が思うように炊けなかったことが苦しいかもしれない、ね、体が思うように動かないことも苦しいかもしれない、ね、その私たちはどうしても、ね、何かが起きるとそれが来なかったらね苦しまなくても済んだのにって思っちゃう。でもね、私は今までいろんな人と接してきて分かったのは、それが来なくても別の縁によって苦しむわけです。苦しんでる人っていうのは何か大きな縁がやってきたから苦しいわけじゃなく、なくてもまた別の縁で苦しむわけ。もしあの時こうしなかったら苦しまなくて済んだのにって思うけど、もしこの時こうしなかったとしてもやっぱり苦しんでるわけ。
どっちみち苦しむんだ。
そう、なぜならあなたの心に原因が
ダメかい、こんな感じ
で。ダメとか。
いや、どうしたらいいですか。
ね。それはあなたの心に原因があるから、ね、だからその縁は別に津波じゃなくたっていいわけ。たまたま津波がやってきたから津波のせいで苦しんでるというふうに思っているだけで、別に津波がやってこなくても別の縁を見つけてはこいつのせいで苦しんでるって思ってるはずなんです。なぜなら因は私の心にあるから、関係ないんですよ縁は。実はだけど縁っていうのはどうしてもそのせいにできるからね、こいつのせいで苦しんでるんだっていうふうに思うから、どうしてもこれさえ起きなかったらって思ってしまう。でも僕はね、いろんな人と接して分かったのはね、苦しんでる人っていうのはね、もうその苦しみの原因を探しているようなもんなんですよ。こうやって一生懸命探して、わざわざ探してね、ちょっとしたことがあったら、ああこのせいで私は苦しんでるんだっていうふうに言うわけ。で周りの人がね、そういうふうに言われたから気をつけて、もうしないようにしよう。例えばね、私ばっかね、洗い物させてって言ってね、怒ってる人がいて、そんなに洗い物することが苦しいんですかっていうことで、洗い物をね、じゃあ私がやりましょうと、もうねやらなくていいですよと言って代わってあげたと。そしたら今度はね、私ばっか洗濯物ほど干させてと、こういうふうに言ってきたと。わかりました、じゃあね、洗濯物そんなにね干すのが嫌ならね、私たちがやりますから、やらなくていいですよと、こういうふうに言ったとね。そしたらどうなるかとね、私は何にもやることなくてね、こんな目どうしてね、ま
しよう。
結局ね、さ関係ないんです。
心に不平不満の種があったら、何を見ても不平不満になる、ね。
そうそうそうそう。だから苦しんでる人っていうのは、その縁がやってきたから苦しいんじゃなく、うん、その縁は自分の苦しみのせいにしてるだけ、苦しみが起きた原因だと思ってね、そのせいにしてるだけで、来るとか来ないとか、その縁が来るとか来ないとか関係なくね、あなたの心は苦しんでたんです。
外ばっかり見てるから外にあるような気したけど、自分の内側見れば
だからその自分の苦しみの原因を取り除いたとしてもね、自分が思ってるこれが苦しみだと思ってる原因を取り除いたとしてもね、そのなんていうんですかね、幸せにはなれないわけです。そういう人ってね、どうしてもテレビを見るとね、欲しくなるんです、いろんなものが。なんでかって、タントとかってね、あの車のね、あれタントっていうのね、車のね、性能のね、宣伝とかしないですよね。このタントをね、ユースケ・サンタマリアと小池栄子がね、子供ができてってね、こんな風にはね幸せが待ってますとかね、あれを見た人はね、ああタントを買うとこんなね幸せな家庭ができるのかなとかね、そう思って買うわけですよ。
そんなあれは宣伝だもん
ね、だけど物は買ってもですよ、幸せってついてこないんです、
うん、そうね付録にね、奥さんと子供がついてくるわけ
ね、こう物に幸せがついてくると思ってるんです、うん、いやそう思ってるんです、そう思うから欲しくなるんですよ。
あんな風になるんだろうな、
そうそう、この車を買ったらね、ね、コマーシャルすごいですよ、エアコンのね CM とかだとね、エアコンの下でね、家庭がうわーね、あー幸せーとかっていうような感じでね、伸び伸び伸びしてるでしょ。あれを見てね、お母さんが、あ私もね、こうやってね、こうエアコン買ったらみんな幸せになれるかしらと思って買ったらさ、ねえ、みんなねエアコンの部屋に来ないんですよ。なんでかって、そのお母さんが怖いからですよ。ね、そのお母さんがもう近寄ると怒るからね、子供たちがみんなこう自分の部屋に隠れてくる。オードで文句言うけど、せっかくねエアコン買ったのなんでみんなね私のねこのエアコンのある部屋に集まってこないのと、うん、どうじゃないのと。それはね、エアコン買ってもそのエアコンに幸せはついてきません。でもそう思っちゃうんです。人が幸せそうにしているとね、幸せそうにこうね、なんか新しい靴を買ってね、ほらこんな靴買ったのよとかって言ってね、自慢しているのを見るといいなって思ったりする。私もこの靴が欲しいわって思ったりする。それはその靴を買えば幸せもくっついてくると思ってるからですよね。え、誰かがブランドのねバッグを持ってどうとか言って、わあ素晴らしいとか言ってみんな言ってるのを見てね、なんだ本当に羨ましいなとね、妬ましいなという心が起きるならば、それはねバッグと一緒に幸せがくっついてくると思ってるんです。
私の流行はって言ったら、ヒュエと乗ったら自分も一緒にね、
そうそうそうそう、
輝いてるように見えるために、
ね、そうだけど、そのものをねどんなに、身につけたとしても、それで幸せになれるわけじゃないわけです。でもそこにとらわれる、これが私たちなんです。だから売れるんですよ、 CM で。
不思議だね、
不思議でね、ああいうのを見てね、ああいいなと、きっと涼しいだろうなと思ってエアコン買わないんですよ。
幸せになれると思って
なれるだろうな。
だからね、買って幸せがくっついてこないからすぐ飽きるんです。お金がたくさん手に入るとね、次から次へと物を買うんです、ね、あれが欲しい、これが欲しい、それが欲しいってね、次から次へと買っていくのはね、そこに幸せがくっついてくると思ってるからなんです。でも実際はね、そこに幸せがくっついてこない。
満足、
ね、自分の心に当たり前ですよ。だって幸せってのは自分の心がね、 生み出すものだから、ものによって決まるわけじゃない。どんなに素晴らしいものを手に入れたとしても、そこに幸せはくっついてこないんです。だけどその平凡な真理がわからないために、そのものを次から次へと買い続けていってしまう。そういう人ほど、いわゆる自分の苦しみは、いわゆるそういう縁がやってきたせいだと思っちゃうわけです。つまり物そのものに、出来事そのものに幸せや不幸があるんだと思っちゃうわけ。宝くじに当たることそのものが幸せなんだと思っちゃうわけ、ね。その CM ね、コマーシャルの中でね、なんか幸せそうにやってる姿そのものが幸せだと思っちゃうわけ。だからそれを自分が買って幸せになろうと思うんです。欲しくなる、欲しくなるっていう感情はですよ、そのものが欲しいわけじゃないんです。そこは分かってほしいんですよね。いろんなお店に行って、ああ、あれも欲しい、これも欲しいって思う感情っていうのは、ものが欲しいわけじゃないんです。欲しいのは幸せなんですよ。ね、そのものを買うと幸せもついてくると思って買うんです。だから次から次へと買うんですよ。
満たされない心、ね、
はい、ね、だけどね、本当にそのものが欲しいなら使うんです、必ず、ね。ところが私たちはなんでそんないろんなものがね、使わないのに、 それほど使うわけじゃないのに、あれも欲しい、これも欲しい、それも欲しい、ね、次から次へと欲しくなってしまうのか。それはそのもの自体に幸せがくっついてると思ってるからなんです。
そんなこと思ってる
の？無意識のうちにですよ。なあ、自覚していたらこんなバカなことはないと。こんなバカなことはないことにみんな引っかかってんだから。
本当だね。
そうだね。
確かに。
コマーシャルで売れるってことはそういうことだ、ね、
そう、コマーシャルで売れるってことはみんなそう思ってる、ものに幸せがくっついてると思う、うん、だからそんなに使わなくても欲しくなる、うん、次から次へと欲しくなる、
うん、まとまっててしまって、どうにもわからない心になってちゃうんだね。
はい、
うん
うん、そう、それは裏返すと、いわゆる津波そのものが私が不幸、ね、不幸になったんだと。いわゆる目の前に起きた出来事そのものに幸せと不幸があると思ってるわけ。ね。だ、一緒の心なんですよ。物に幸せがくっついてると思って買ってしまうと。同じように、その出来事そのものが私にとって不幸なんだと思ってしまう。だからその出来事が起きなかったならばですね、私は苦しまなくて済んだのにって思うんですよ。このことさえなかったら私はこんな苦しい思いにならなかったのにと、こういうふうに思っちゃうんです。もっとこの人がこういうふうにしてくれたら、もっと言うことを聞いてくれたら、もっとちゃんと動いてくれたら苦しまなくて済んだのにって思っちゃうんです。どうしました？
本当にそんなことばっかりです。
そう思っちゃうんです。そう、
うん、東京にとらわれてる。
そう、
みんなそうなんだ。
みんなそうですよ。 そっから仏教っていうのが始まるわけだから、仏教っていうのはどんなに教えを聞いても、この心が変わっていかないと信仰って進まない、ね、この心が、ね、環境にとらわれている限りスタートラインに止まってるわけどれだけ聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても聞いても聞いてもですよ、その環境にとらわれている限り、いつまでたってもスタートラインなんですよ。はい、そうじゃない。環境が幸せを生み出すわけじゃないし、環境が苦しみを生み出すわけでもない。苦しみを生み出すのはあなたの心なんです。だからもしですよ、死んで極楽に行けたとしても、今のあなたの心のままで極楽に行ったら、それは地獄です。 みんなが幸せそうにいるんですよ。みんなが楽しそうにしてるんですよ。なんて苦しい世界なんでしょう。
そこ入ってた。
入っていけたらですよ。こんな風に思ったら今こんな気持ちにはなりません。声かけてくれたらいいのにって思う。なんで私がこんな苦しいのに笑って売れるんだ。楽しそうにしてるんだ。
ちょっと入れてって私も。
今度言われるわけないじゃないですか。
だって水と油みたいなもんだもんね。
それがね、もう地獄のように感じますよ。皆さん今極楽に行ったらですよ、みんな極楽にいる人たちは善人ばかりですから、自分の悪が見えることは見えること、自分の醜さが見えることは見えること、もうねこんな地獄がありますかと。
やっぱり心ができてないとそういうふうになるわけね。
なりますね。あ、みんなその極楽にさえ行けば幸せになれると思ってるんですよね。それは極楽のような環境に今ね日本ってあるわけですよ。日本って相当幸せですよ、世界中から見たら。幸せですか皆さん。
なのに幸せがいて
ね、世界中から見たらね、日本ほど幸せな世界はないですよ。
だけど心はね、
そうそうそう、
不満は多いし、自殺は多いし、
そうですよ、
ね、
それは環境がね、現象が、うん、幸せや苦しみを生み出してるわけじゃないっていう一つのね証拠なんです。
うん、そうだね。幸せと感じてる人。
だから心がね、幸せや苦しみを生み出すってことが分かれば、金持ちの人を見たからといってね、羨ましいとは思わないんです。ね、そのお金があるかとかないとか、うん、そんなこととね、幸せってあんまり関係ないですよ。ね、物があるとかないとか、そんなこととね関係ないです。だから仏教で有無同然って言われます。あるとかね、ないとか、まあ、関係ないと。
あってもなくても。
私たちはこうあるとかないとかっていうことにとらわれますけど、あるとかないとかっていうことと私たちの幸せは何の関係もないんです。ね、そこが分かるかどうかなんです。分かったら初めてね、苦しみの原因に目を向けることができるんです。あ、そうか、私の心がね、苦しみを生み出しているんだってことですよ。私もね、小学校の時にね、いじめに遭いました。その時にね、思いましたよ、ね、なんでこの人はこういうふうにやったのかではなくてね、なんでこういうふうにされた時に私の心が苦しむのかと、ね、こういう目に遭ったことが苦しいんだじゃなくてね、なんでこういう目に遭った時に私はこんなに心がね苦しむんだろうとね。ここで苦しまなかったらですよ、こんな目にあった時にね、苦しまなかったら、あ、別に問題ないのに、なんでこんなに苦しいんだろう、ね、自分の心をですね、見つめずにおれませんでしたね。そうなんですよ、要はなんでこんなことが起きたかじゃなくてね、どうしてこんなことが起きた時に私は苦しんだか、それはあなたの心に原因があるんです。だからどんな時にも自分の心を見つめていく、それが仏教という教えなんですよ。はい、だから環境ではなく心なんだ、心にこそね、その苦しみの原因があるんですね。幸せになる原因があるんです。全て心にあるんですね。どうもそれを少しずつね、自分のいろんな不満が出てきたり、いろんな心が起きてきた時に静かに見つめていただきたいんですね。どうしてこんなことが起きたのかって思うんじゃなく、なんでこんな風に思っちゃったのか、なんでこんな風に考えてしまうのか、 その心を見つめていく、そこから仏教が始まるんです。それが三眼転入のこの十九眼の一番最初なんですよ。ね。そうそうそうそう。ね。もしどうしてもなかなかね環境が悪いという気持ちが拭いされないとしたならばですね、具体的に環境を変えていく努力をしていかないといけません、ね。具体的に環境を変えていくっていうこと、それは一体どういうことをしていけばいいのかと、それについてはですね、また明日。もう時間ですか。
明日土曜日だもんね。
はい。